先週でですね、公開説教はユダの手紙が終わりまして、今日はその次の章、ヨハネの黙示録です。ヨハネの黙示録、今日は1章の1節から3節までです。黙示録1章1から3。イエス・キリストの黙示。これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。アーメン。このヨハネの黙示録はですね、ご存知の通り他の、書簡や、他の福音書、そういったものと、随分と異なった様相を呈しております。この黙示録はですね、そもそも日本語のこの黙示という言葉で訳されている言葉は、もともと啓示という意味です。ギリシャ語でアポカリプシス、これはもともとベールに覆われていたもの、カーテンで覆われていたものを、それがですね、その覆いが取り除けられて、その内容があらわにする、その内容を白日のもとにさらされる、そういう意味ですね。そしてこの黙示録が記されているのは、この冒頭に書いてある通り、これはイエス・キリストの黙示。これはすぐに起こるはずのことです。ここに書いてあることは、黙示録に書いてあることは、イエス・キリストの黙示で、すなわちイエス・キリストについて覆われていることが、次々と明らかにされていくものですね。黙示録を、読んでいきますと、まず、ヨハネが見た幻、イエス・キリストのそのありさま、そして、エペソにある教会やスミルナにある教会など、アジアにある7つの教会に対する、指示があり、そしてその一つ一つにですね、イエス・キリストのご性質が記されております。そのお方は、光り輝く、お方で、その、目は燃える炎のようとか、また、唇から剣が出ている、それ全てですね、イエス・キリストのことですね。イエス・キリストがどういうお方であるのか、この黙示録に出ているイエス・キリストは非常に力強い恐ろしいお方です。その福音書に書いてあるイエス様や、また書簡に書いてあるイエス様は、どちらかというと優しい、ね、福音書のイエス様はむしろ弱い、むしろ普通の人のような、一面もあり、それでいて5000人の人に給食をするとか、あるいは水の上を歩くとか、そういった不思議な、面もある。でも基本的にそのイエス様は十字架上でも無抵抗で、人々に唾かけられ鞭打たれと、そういうですね、どちらかというと人の目には弱い、人の目には愚かなありさまでしたけども、しかしこの黙示、イエス・キリストの黙示、この中にあるイエス様は恐ろしい、力強い、聖なる聖なるお方、その様子が記されております。このイエス・キリストの黙示、これが書かれた年代はいろいろ言われております。紀元90年代ではないかと、言われておりますけども、この手紙が、いつ書かれたとか、あるいは誰が書いたか、ね、 これを記したのは明らかにヨハネにお告げになった。また、この22章の方にも、まあ、同じようなことが書いてあるんですけども、22章のですね、8節と9節の方を見ますと、これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。アメン。これを書いたのはヨハネと書いてあるんですけども、で、人というのはやはり詮索物気なものでしてね、初代この使徒の時代、そのすぐ後の教父たちの時代においては、このヨハネは、あのイエス様の弟子十二弟子の一人ヨハネだという通説が通っていたんですが、しかし後の時代にはですね、これはいや別のヨハネだ、他にも長老ヨハネというのがいたんだとか、まあ、いやあのヨハネこのヨハネと、まあ、いろいろ議論するんですね。人は大事なのはこの書を書いたのはどのヨハネかということではなく、これはですね、むしろこのヨハネはどういうものであると自己紹介しているか、ね、ヨハネ黙示録の一章一節ではこれをしもべヨハネにお告げになったと、ね、しもべデュロス奴隷です、下級奴隷。またこのさっき開いた22章の方ではこのヨハネは御使いの足元にひれ伏して拝もうとしたんですけど、まあ、このことを示した御使いですね、まあ、ちなみに御使いという言葉はアンゲロス、まあ、使い使者という意味ですね。ですからあの羽の生えた天使であるとは限りません。皆さん一人一人もですね、神の言葉とイエスの証を携えて、その、例えば職場に行くのであれば、その職場に対して皆さんがアンゲロス、使い、神の使いです。ですからこれを書いたのはしもべヨハネであり、そしてこれを告げたのも御使い、これは天使であるとは限らず私たちと同じしもべであり、また兄弟である預言者たちや、またこの書の言葉を固く守る人々と彼らは同じです。そして私たち自身も神様の言葉を携え、イエス・キリストの証を携えて行く同じしもべであること、まずそのことを私たちは気をつけるべきです。そしてヨハネが拝もうとした相手はやめなさいと、拝むのをやめなさい、私はあなた方の兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです、神を拝みなさいとここでは言われております。私たちがこの黙示録においてですね、このことは一体何のことを示しているのか、時は近づいた、時って一体いつのことだ、あるいはあの黙示録に出てくる666は一体誰を意味するのか、ヒトラーを意味するとか、なんかいろいろ噂されてはいるんですけども、666が誰なのか、この、幻の中に出てくる女は一体誰なのか、海から上がってくる獣、また、獣の像、その獣は一体何を意味するのか、むしろそういったことよりもですね、皆さんのうちにいる獣や皆さん自身のサタンの印666、それらに皆さんは気をつけるべきです。黙示録は、これからすぐに起こるはずのことが書いてあると一章一節に書いてあります。皆さんの身近にあるんです。御言葉は皆さんの身近にあります。将来の何か遠い幻、何か計り知れない、皆さんのですね日常生活とは関係ないような遥か 天高いようなことが記されてあるのではなく、むしろ皆さん一人一人のすぐ身近において適用すべきこと、皆さん自身がなすべきこと、それがここにこの黙示録に記されているんです。ヨハネはこの黙示録において何を記したかがこの一章二節に書いてありますね。ヨハネは何を証ししたと書いてありますか？ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証し、すなわち彼の見たすべてのことを証ししたとありますね。ヨハネはこの黙示録によって神の言葉とイエス・キリストの証しを証ししましたね。これは皆さんも同じことを日々普通のキリスト者であれば、普通の働き人であればしていることですね。神の言葉を証しすること、すなわち御言葉を証言すること、御言葉を宣言すること、御言葉にはこう書いてあると宣言するのであれば、皆さんもこのヨハネと同じことをしているんです。イエス・キリストはどういうお方かを証しするのであれば、皆さんもこの黙示録と同じことをしているわけです。ヨハネがしたのは神の言葉を証しすること、それからイエス・キリストの証しです。ヨハネはですね、またどうも何か素晴らしいことを見聞きしたら、そのことを伝えてくれた人にひれ伏して拝むようなことがあったようで、黙示録の19章でも同じことをやってるんですね。黙示録の19章に、9節から10節までお読みしましょうか。黙示録19章の9節と10節。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は預言の霊です。アメン。ヨハネはここでもですね、足元にひれ伏そうとしたんですけども、ここで私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべですとありますね。私たちもイエスの証を立てているのであれば、イエス様は皆さんのことを愛しておりますとか、イエス様は皆さんのすぐそばにおられる、イエス様は決して離れることはない、イエス様は私たちが病だった時このようなことをして癒してくださった、イエス様は私たちが不足していた時このように満たしてくださった、イエス様はそういうお方ですと、イエスの証を保っているのであれば、皆さんもこのヨハネが拝もうとした御使いや、あるいは使者、あるいはヨハネ、彼らと同じしもべとなります。むしろ私たちは神を拝むべきであり、兄弟姉妹を拝むべきではない、あの先生の、こと、この先生のことを拝むべきではなく、むしろ私たちが拝むべきお方は唯一神です。そして、ここの十節の最後にイエスの証は預言の霊ですとありますね。預言、皆さん預言は、興味あるでしょうか。将来のこととか、あるいは皆さん自身の真実を預言してもらいたいという人はいるんですけども、でも預言の霊とは何ですか？イエスの証だと書いてありますね。イエスの証は預言の霊ですと書いてあります。すなわち預言というのはイエスの証がなければ預言とも言えないんですね。よく預言者がですね、私は見た、なんか天から第7の大王が降りてきて、そして、 地の作物の3分の1を炎で焼き尽くしたとかね、なんかそういうですね、突拍子もないこととか、なんか人の耳に聞いておおって思うようなことを聞くんですけども、予言を聞いた時はどうか、そのうちにイエスの証があるかどうかをどうか注意して聞いてください。そのうちにですね、イエスキリストのご性質がないような予言、それはですね、聞いてはいけません。イエスの証は予言の霊です。イエスキリストのご性質、イエスキリストの聖なる趣、イエスキリストの清さ、そうしたものがない予言は採用してはいけません。むしろですね、なんか下品な、あるいはとても聖だとは言えないような、そういう予言、そういう働き人の勧め、その勧めの内容、それらがイエス・キリストを証ししてないようなものであれば、それはいかにですね、不思議なことを、印を見てもそれは信じては、それについていってはなりません。私たちが採用すべき予言とは、イエスの証があること、イエス様のご性質、イエス様の品性、イエス様の聖なる趣があるものです。黙示録の一章3節にこう書いてあります。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからです。このですね、当時の、紀元1世紀とか、あるいは、今でも、ユダヤ人はそうなんですけども、巻物、御言葉をですね、巻物にして、それを、安息日ごとに街道で朗読するものと、またそれを聞いてそれに心を留める人がおります。このつまり予言の言葉を朗読するものと、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人、彼らは幸いです。特にこの、予言の言葉を朗読し、またそれを聞くようなシチュエーション、それは、まさしく今のような、教会において、御言葉を説教する人と、また御言葉に耳を留めて、それに心を留める人、そういうシチュエーションですね。そのような人たちは幸いです。なぜなら時が近づいているから。この時というのはカイロス、これはですね、ギリシャ語には時というのはクロノスとカイロスがあって、でこのカイロスというのは時期、ある一定のですね、定められた、期間、あるいは、何年何月何日とか、そういった定まった時ですね、そういった時を表しております。とにかくその時が近づいている。その時は一体 何の時か、どういう時か、あるいは西暦2000何年とか3000何年とか、そういったことを詮索したがる人がいるんですけども、私たちがこの時が近づいているか、じゃあ私たちは一体どう気をつければいいのかというのがですね、この22章の10節から12節まで書いてあります。13節までお読みしましょうか。黙示録22章の10節から。また彼は私に言った。この書の予言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めであり終わりである。アメン。時が近づいているから、私たちが気をつけるべきこと、すべきこと、心に留めるべきことが書いてありましたね。 まずこの書の予言の言葉を封じてはならないということです。すなわち御言葉全般です。御言葉は封じてはいけません。そしてまた不正を行う者はますます不正を行う、汚れた者はますます汚れを行いなさい。皆さんは不正なものですか、汚れたものですか。そうではないですね。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい、ね、キリストにあって正しいものとされた皆さん、いよいよ正しいことをしなさい。聖なるものとされた皆さん、いよいよ聖なるものとされなさい。これが時が近づいているから私たちがなすべきことです。皆さんますます正しいことを行うべきであり、いよいよ聖なるものとされるべきです。なぜならイエス様はすぐ来られ、そしてそれぞれの仕業に応じて報いるためにイエス様の報いを携えて来られるからです。イエス様は皆さんがそれぞれ成した仕業に応じて報いてくださいます。皆さんがもし不正を行うのであれば、その不正に見合う報いを携えてきますし、また汚れたことを行うのであれば、その汚れにふさわしいことを主は報いを携えてきます。皆さんが正しいことをするのであれば、その正しさに応じて報い、また聖なることを行うのであれば、主は聖なることに応じた報いを皆さんに携えて、やがてすぐに来られます。またこの予言の言葉を朗読する者、それを聞いてそれに書かれていることに心を留める人々は幸いであると書いてありましたね。あの一章三節に、この言葉を朗読し、またそれを書かれてあることを心に留める。これはですね、下の方の脚注を見ますと、あるいは守ると書いてあります。心に留める、それは英語の聖書ではキープするとかガードするとか、そこに書いてあることを守る、ガードする、そういうものは幸いですと書いてあります。皆さんは御言葉を聞いたとき、あるいはイエス・キリストの証を聞いたとき、それに心を留め、それを心にキープし、それをガードして守り行う、そのようなものは幸いです。黙示録は何か、とてつもないような、なんか空想な世界のような、映画の中の世界のような、そういう、ね、皆さんとほど遠いものではなく、むしろ皆さん自身が身近にしっかりと守り行うべきことがここに記されております。イエス様も言われました。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですと言われました。それはルカの福音書の方に書いてあります。ルカの福音書11章の27節と28節です。ルカ11の27と28、イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人です。人たちです。アメン。人はですね、思うんです。あのイエス様を産んだ母親誰だろう、あのイエス様を産んだ腹、あのイエス様が吸った乳房は一体どれだろう、そのような詮索好きなのが、まあ、人というものですけども、しかしイエス様も言われました。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです、ね、幸いなのは何かとてつもないメシアを産んだ腹ではなく、イエス様のようなとてつもない奇跡印を行う人ではない。人はですね、何か預言者みたいになって、 なんかこの大地震が起こったのは黙示録の何章何節に書いてあるあれだとか、あの311のあの事件は黙示録十何章のあれだとか、そういったことを指摘する人が幸いなのではない。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人と書いてありますね。この終わりの時代、人は何かとですね、人々の言葉に惑わされて大きなことに目を留めたり、何かとてつもない非日常的なことに思いを馳せたりするんですが、しかし聖書はイエス様がこの黙示録においても一貫して言われていることは、イエスの証と御言葉と、それをしっかりと伝えること、そして御言葉をしっかり守る人、それをキープする人が幸いを得るということです。どうか惑わされたり、あるいはあのことこのことを聞いて右往左往して迷ったりすることがなく、しっかりとこの御言葉に根ざし、御言葉のうちにとどまって、それを守り行ってください。最後に詩編の131編を読んで終わりたいと思います。詩編の131編の1節と2節、主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。まことに私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。アメン。私たちは及びもつかないことや高いことや苦しいことに深入りすることではなく、むしろ御言葉の父を慕い求めて、御言葉をいただいたならば、血離れした子が母親の前にいるように安らかな平安な心持ちでいること、それこそ力であり救いです。御言葉を聞いてそれを心に留め、それを守り行うことによって、皆さんは魂は和らげ静まります。平安が来ます。そして血離れした子が母親の前にいるように、御前にいて安らかに平安を保つことができます。どうかこの時代、この時、御言葉に目をとどめ、御言葉を守り、御言葉をキープしガードして、そして平安を得て安らぎを得て、この時代を過ごしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。私たちはこの時代、この予言の言葉を朗読し、それを聞き、書いてあることを守る。どうかこのことによって私たちは幸いを得ますように。御言葉、それは古き時代より今日に至るまでずっと同じ御言葉が語り継がれ、そしてそれを守り行う人々は救いに入れられ、そこから離れる人たちは呪いと災いが下っております。どうかしよう、今私たちもその霊に習い、御言葉を聞き、守り、行い、朗読するものでありますように。そしてヨハネのように、またこの御使いのように、イエスの証を述べ伝え、神の言葉を述べ伝えるものでありますように。そして私たちは忠実に誠実にあなたの御言葉をキープするものとして、この日々を生きていく私たちであり、また働き人として言葉を伝え、それを守るように促す私たちでありますように。今日この黙示録からいただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、やがて来たるべき救い主 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今日私たち